おはようございます。静岡からあなたの上昇と達成をサポートする上昇兄貴宮口匠です。毎週火曜の朝は朝聞いてその日に役立つビジネス情報をお届けしています。そろそろ来る頃なんだけど、
おはようございます。
はい、おはようございます。
さあ今朝はしっかりと私確認しました、うん、富士山は雲で隠れて見えてい
ないです。見えてないです、大丈夫です、はい、朝からちょっと雲かかってます ね残念ながら。
でもちょっと太陽の光が出てきましたね、
うんうん、だいぶあの外も、はい、今日ねそんなになんか冷たいというか寒いっていう感じではなかったのでね、朝早くからもね。
そうなんですよ、うん、
僕も日の出前に犬の散歩行きましたけど、うん、まあなんとなく暖かいとは言わないまでも、はい、そんなに寒くはなかったですね。
ね、そうですよね、うん、なんかこのところ暖かいなっていうか、うん、過ごしやすい冬だなっていう。
そうですね、
ね、ちょっとなんか嬉しい感じはしますけどね、はいはい、うん、さあ今週のテーマなんですが、はい、あなたの中の流行語ということで、ユーキャの中から選んでいただいてもいいですし、うん、まあ自分のとか、
はいはいはい、
家族でとか友達とかっていうことで、なんか流行語って兄貴ありますか？
やっぱねこうアウトドア縛りで行くと、年明けてすぐに本格的にでもないですけどね、スノーシューに行ったので、
あ、はいはい、
買ってね、はい、自分のスノーシューちゃんと買って、はい、スノーシューで、で暖かくなってからはここでもちょっと何回かお話ししたような、神奈川でサップをやりましたので、はいはい、なんとなくねそのアウトドア的にはスノーシューとサップは自分の中の流行語というか、まあ、流行ですよね。でユーキャンの中ではちょっと気になったのはね、グレイヘア。
ああ、そうなんですか、
うん、みんなねあんまりこうグレイヘアってあんまりなんでだろうっていう人多いんですけど、
そうなんですよ。
もう今ね割と草笛光子さんとか、うん、中尾美恵さんとか女性が白髪を染めないっていうね、そういうのでこうなんとなくこう流行り始めて、男性もね割ともう白髪染めないっていうね人たち増えているんですよね。
あ、そうなんですか。
そう、僕らもちょうど皆さん、ね、あんまりこう世代的に分かんない人いると思うんですけど、僕ら同世代ってなんとなくこれどうしようかなっていう世代なんですよ、うん、僕ねそんなに白髪多くないので別に染めてもいないし、ほったらかしでも割とそんなに白髪目立つ方じゃないんですが、あれもねもうなんかそういうこう、カレーを受け入れるというかね、
はい、
もうかっこいいなっていうね、ちょっと気になりましたね。
そうなんですね、うん、グレーヘアが意外とこの問題になっていて、はいはい、若い方なんかは知らないっていうことで、この30の中に入っていいのかっていうなんか
話題に、ね、あったんですけどこう同じその世代の人たちから見るとあーっていうね、そういうのがこう表に出てくれるとやりやすくなるなっていうね。
あ、確かにそうですね、うん、
そういう話題も大事。
はい、確かにそうでしたあなたの中の流行語ということで、ぜひ皆さんもメッセージお寄せください。お願いします、
うん、ジョシュ兄貴の
モーニングビジネスカフェ。それでは前回のおさらいに行ってみたいと思います、
はい、
前回は日経ビズゲートから、うん、スタバとマックとコンビニは何が違うのか、うんうん、売れる理由は同じではないという記事、経営を良くするにはマイナスを改善するのではなく、うん、良いところを伸ばすというお話、プラスの面を探すのが大切なんですね。
はい、そうなんです。マイナスの改善にはねお金や時間がかかることが多いので、やっていくとね負担になることも多いんですね。なので自分たちの会社やお店のプラス面の情報というのをしっかり知ることから皆さんぜひ始めてほしいなと思います。
はい、前回このコーナーを聞き逃した、もう一回聞いてみたいという方のために、うん、先週放送した内容がボイスQのホームページトップページにあるバナーからインターネットラジオで聞くことができます、うん、こちらも活用してくださいね、
はい、
それではモーニングビジネスカフェ今週のテーマに行ってみたいと思います、
はいはい、
今週は静岡新聞からトロ遺跡にカフェや宿泊施設活用策議論斬新案相次ぐ という記事、うん、静岡県出身の人なら子供の頃に一度は行っているトロイ席カフェや宿泊施設というのは興味があってテーマにしてみました。
なるほど、わかりました。ではいつものようにね、まず記事の内容から紹介していきましょう。記事では先週15日に静岡市で第8期静岡市行政改革推進、審議会の第3回会合というのが静岡市駿河区トロ博物館で開かれ、今回の諮問テーマ、トロ地区の歴史文化資源の活用策について議論し、委員からはトロ遺跡近くにカフェを開設することなど、まあ、斬新なアイデアが相次いだと始まっているんですね。で、不動産業を営む委員からは世界各国の美術館や博物館に併設されたカフェを例示し、博物館に馴染みのない層やリピーターが獲得できる、カフェの開設の利点を指摘し、宿泊や、物販施設の、まあ、可能性にも触れて、特徴ある宿泊施設は海外からの集客効果も見込めると強調。カフェや宿泊施設については賛同する声が多く、トロ遺跡の縦穴式住居を模した宿泊施設や、弥生時代を体験できる、まあ、宿泊プランの提供などのアイデアも出ました。冠婚葬祭を扱う、企業の経営する委員からは、いいものを作れば売れる時代ではないという指摘があり、インスタグラムなど SNS を活用したことを、まあ、提案、情報発信の重要性を指摘する意見なども出され、トロ地区をモデルにした歴史文化資源の活用法活性化法をまとめて田辺市長に答申すると掲載されているんですね。さて、里奈ちゃんはトロ遺跡行ったことありますか？
私はですね、子供の頃は、うん、あの学校で行ったんですが、はいはい、あの20代30代と大人になってからまで私トロ遺跡行ったことはあります、は
い、そうなんだね、
はい、
大人になっていくとやっぱちょっと見る目違いますよね。
違いますね、うん、子供の頃には通過してたところに立ち止まってこう説明書をちゃんと見たいとかね、はいはい、
そうなんですよ。僕もね、小学校の時に社会科見学でトロ遺跡に行った記憶はあるんですけども、まあ、ちょっとトロ遺跡についてね説明をしておきたいと思います、
はい、
トロ遺跡というのは弥生時代の生活を復元した遺跡として、まあ、展示されているんですが、これはですね昭和18年第二次大戦中に静岡市の水田地帯だったトロの地に軍需工場を建設しようと、工事中に、したところ、工事中にですね、水田の下1メートルぐらいのサイドから多くの木製、製品、それから水田跡が出土、発見されたことをきっかけで日本で初めて考古学、人類学、地質学などによる総合的な発掘調査が行われ、井戸や縦穴式住居、あと高床式倉庫の遺構、農耕や狩猟、そして漁労のための木製道具など、それから火起こしの道具、また占いに用いた骨などが出土発掘されたことから遺跡として整備され、1999年からですね再発掘調査をして新たに、漆で塗られた、層の作りの琴とかですね、あと祭りで使われたものなどが出土し、現在では博物公園として整備されていると。2010年に博物館がリニューアルオープンし、現在入館料が大人200円、子ども50円で、公開されているという状況なんですね。で、今回はこの施設を新たに活用させるための案というのが話し合われ、紹介したような意見が出たということなんですね、
はい、なかなかいいものがあるんですけど、うん、
はい、
私が行った時に、まあ、土曜日日曜日ではなかったというところもあるのかもしれないんですが、うん、人がいなくてですね、
はいはいはい、そうなんですよね、
本当になんか私と友達だけっていうそんな感じだったんですけど、
そうだね、もったいないよね。
そう、もったいないんですよね、うん、何かこういい方法があればそれは本当最高だと思いますけどね、
はい、
ということは兄貴、今日の上昇ポイントは、
はい、今日の上昇ポイントはトロ遺跡の今後の活用ポイントについて考えてみました。それでは今日の上昇ポイントは、継続的に人が集まる施設にして上昇。 ということになるんですけれども、
はい、
まあ、記事にあったカフェとかですね、宿泊施設は話題性があり注目されやすいので、オープン直後は人が集まること間違いなしだと思うんですね。ただこのような施設は興味のある人や話題が気になる人が一度来たら二度目はないということが多いんですね。なのでこれを実現、そのまま実現させてしまうと1年から2年経つとまた再建計画を考えなければならなくなるということも考えられます。まあ、このようにならないためには、まず静岡市としてトロ遺跡という遺跡がどのように後世に伝わることが大切なのかという一番大事なこと、大切なことをまずしっかり決めること、そしてそのように後世に残していく手段としてカフェや宿泊施設が有効なのかということを正確に判断すること、そして、どんな人がどんな目的で来てもらう、施設にすることを目指すのか、このようなことをですねしっかり決めていくことというのがとても大切なんですね。でカフェや宿泊施設をオープンさせると、それを作るためのお金だけではなく、カフェや宿泊施設のお客様に対応する人が必要ですよね。それからメニューやご飯の材料などを仕入れる必要もあり、これ全て経費になります。なのでこのような経費が無駄にならないようビジネスとして継続させるということまでを考え実行することが大切。ただですね、まあ宿泊施設はちょっと不安なんですが、いきなりはね、カフェという手段はですねとても面白そうだなというふうに思うんですね。何かこう遺跡のね、弥生時代のこうロマンを思いながらゆっくりコーヒーではなく静岡市産の緑茶をいただけるカフェ、こんなのが実現できるといいなってちょっと思いました。
そうですね、
そうなんですよ、
お茶ですよ。
そうなんですよ。
そっか、カフェって言った時に私コーヒーがずっと浮かんでたんですけど、
はいはいはい、
なんかしっくりこないなって思ってて、うん、お茶です、
お茶なんですよ。静岡はお抹茶もね静岡市さんがあるし、はい、あのスタバにね負けないぐらいの、 あの緑茶もね、
はい、
ちゃんとあの静岡市さんありますからね。
そっか、
ぜひ。
そうですね、
楽しみでしょ。
楽しみです。なんか私にやけちゃいました。
はいはいはい、はい、期待していきたいですね。
はい、
はい、
また一ついつもとは違う角度でビジネスを知ることができました、うん、兄貴ありがとうございました。
ありがとうございました。
来週もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
以上、乗車日記のモーニングビジネスカフェのコーナーでした。